そこそこアニメそこアニはそこおたプロジェクトがお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。はい、そこアニです。
そこアニです。
はい、ただいまの時刻2時23分です。
はい、
もうね、まあいろいろありますよね。さすがエヴァ特集収録までがこうすごいかかるっていうね。
あ、お盆にこういうことやっちゃいけねえみたいな
呪われてそうね、呪われてる感が若干ありますけども、まあ、それでもねやっていかなきゃいけません。
はい、
はい、なんですかカズさんもテンション下がっちゃって。
え、いやいやいやいや、
お盆
か
だって、お盆
か
マジ。
そうだよ、マジだよマジ。
自分で言っておきながら、ああお盆かと思って、
爆竹バチバチやりながらですね、やっぱお盆は乗り切っていきたいと思います。
そうですね。
はい、ということでね、今日は皆さんいっぱいまたね熱いコメントありがとうございます。でも予想よりはね抑え気味でしたね。まあ1日早まったっていうのもありますけどね。
明日とか今日書こうとしてた人はちょっとごめんなさいね。
はい、まあ、急な予定変更っていうのはありますし、特にこの時期はね、大体さ前もっては予定立てにくい時期でもあるからね、まあ、しゃあないでしょ。まあ、なんとかギリギリ取れただけマシかと、いろんな山はありましたが、まあ、そういうことでやります。今日はエヴァンゲリオン新劇場版ハです。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに、
はい、ということで新劇場版ハなんですけれども、まだ、はい、ね、劇場で公開中ですよね。
はい、
らしいですね。
やってますよ、まだまだ。
これいつまでなんでしょうね。まだまだなんですかね。
夏休みいっぱいぐらいまでやるんじゃないですか、
ね、やりますよね。だって今でもさ、いっぱい入ってるっていう話だしね。
そうそう、
こんだけなんていうの、こう何度も見たいと思わせるタイプの映画っていうのはなかなかね珍しいですよね。
後から始まったサマーウォーズの方が先に終わっちゃいそうで
まあサマーウォーズだから夏の終わりとともに終わるんじゃないかという ね感じはありますけども。ということで、コメントいきたいと思います。
赤坂さん、新劇場版ハ面白かったですね。三度も見に行った映画はこれだけですよ。映像と音楽に圧倒され続けた108分、どれも素晴らしいシーンでしたが、あえて一番を挙げるなら第八使徒戦ですね。上空から落下する使徒を迎撃するためエヴァ3体が走る走る、音楽と相まってテンションは最高潮でした。緊急コースと称したバンクが出現し、ひた走る初号機、嫌が王にも高まる緊張感、そしてまさかの中の人。何度見てもこのシーンだけは震えるほど大好きです。サントラでも繰り返して聞いてしまいます。 Q は何年後になるか分かりませんが、何度も足を運びたくなる作品だといいですね。
はい、ということで、まあね、あのシーン、まあテレビ版とかでもね名シーンではあったとは思うんですけれども、
うん、
あれをねどう劇場版で持ってくるのかって思ったら、まあ来ましたね。
まあよもやまさかでしたね。
なんかね、あの演出がパチンコっぽいよね
あのパチンコで見た時にギャッターって思える
そう
ちょっとなんかそのねテンションを思い出したシーン
で、なんかだんだんバーって出てきて、なんかその失敗したらポテッとかって落ちるんですよ。
そうドカーンってなって
そう
どんからガシャンみたいなね、まあ、そうなられちゃ困るんで劇場版ではさすがにね、どんな風にね、倒すんだろうなと思ったんだけど、あの、
衝撃波が出るぐらいのスピードで走ってたじゃん、エヴァが。あれはすごかったよね。
ソニックブームみたいな。
ソニックブームができてるっていうね。そのぐらいの勢いで走るって、人物の形したやつが。あれはすごかったんじゃないかと。
あれ、なんか笑っていいシーンなのかもわからないですけど、でも結構、 見てるときはすごく真剣に見てました
まあ改めて見るとこうね、ある部分ギャグなのかっていう感じもあるんだけど、
ね、そんな感じもしますけど、はい、でもそう思わせないあの緊迫感は素晴らしいと思います、はい、
あの熱さみたいなね、だってほらいきなりじゃん、アスカが登場してから、まあ、あっという間にそこまで展開していくからね、
そうですね、
まあその辺はこのテレビ版のね長い流れに比べると全然違うのかなっていうのはありますね、
はい、まあ、あとあの3体揃ってね、テレビ版は確かフィールド切り裂いてあれかあのコアを刺して終わったんですよね、
はいはいはい、
地域だけで倒しちゃったんでしょあれ、
今回アニメ版はね、
そうそうそう、
で今回のやつはあの、ね、コアも移動するし、あと初号機に直接攻撃も、
ね、手が出てきたからね、いきなりね、
びっくりするね、あれ、ね、
あの最後に、ね、3人でちゃんと力を合わせてっていうか、あの役割分担をこう多分無意識なんでしょうけどやってたのは、あのコンビネーションはすごく良かったと思うんですよ、あそこのシーンは。
コンビネーションを練習する暇がないじゃない、はっきり言っちゃえばさ、うん、そんな中で、しかもまだこうね、3人揃ってっていうのは、まだね、時間もそんなに。
さっきもね、言った通り、そのアスカ入ってきて、直後のミッションでしたからね。
そう。まあでも、前と違って、アスカは今回はプロっていうことで来てるじゃない、完全に。
つうか、あのアスカ、やけにあの、好戦的ですよね、今回の式並みは。
ああ、いやでも前のもし、ほら、基本的にあの、あんまアスカ好きじゃないんで。
アスカが好きじゃないとかも誰が好きなんですか、
いやーでもね、アスカはあんまり好きじゃなかったんだけども、今回のアスカは結構好き。
何、うん、なんか焼いてほしいわけ、
え、焼くの
だって分かりやすすぎたじゃん、キャラクターが。
ああ、そこがいいんじゃない、
これだから男ども、
そうそうそうそう、これだから男どもはそうだと思うよ、はい、
このシーンはでもテレビ版に近いアスカなイメージは、
あ、そうね、出て後の、まあ、結局さ、今回に関しては火事が絡んでないからね、アスカとね、
アスカの方から火事に対する気持ちが全くない、
そうそうそう、そこがね、だってほとんど
遅いじゃってるのが多分よ、それ良かったんでしょうね、
全く絡んでないじゃんっていうか、一緒に喋ってるシーンってあったっけ、
ないないない
っていうぐらいなんだよね、
とあれだよ、カジさんがシンジのことの方が好きだったから仕方ないんだよ、諦めちゃったんだ、
シンジ真っ赤になってたし ね,
ね、
あの自販機のシーンであ
れやりすぎだよ
狙ってるなっていう感じの、
狙いすぎだよあれいくらなんでも
みたいなのもありましたけどもまあとにかくね、あの走るシーン、バンクのね、バンバンバンって、あれ、どこに作ってたんだよって感じだよね。もともとね。
あの、スーパーマリオにしか見えないんだけど。
あれ、何のためにあったのみたいな、こう、F1 かなんか走らせられそうな。
本部との連携がなんか取れてるっていう、その、雰囲気を味わえたのは、楽しいなっていう、
はい。
あの、あれに近くないですか、あの、前のあの、ジョの時のあの、ヤシマ作戦。
ああ、だからそれがもう頭にもう持ってこられて、だいたいほらもうオープニングから来るじゃない。
うんうんうん。
オープニング。
あの、大きいの？
そうそうそうそうそうそう。それでまず、えって思わせるのに。
え？
でもとにかくあのオープニングが今回の肝だとは思うからね。
そうですね。
いきなりね、新キャラ出てきて。
新キャラだし、エヴァ自身も新型って言えばいいのか。
うん、でもさ、あれなんていうの、うちの劇場で見た感じあまりにも暗すぎて形がよく分かんなかったんだよね、はっきり言って。
はいはいはい、あの四つ足でも俺もそうでしたよ。
あれ四つ足だったのかっていうのも言われて、ああ、あれ四つ足だったんだと思うぐらいで、なんかこうタイヤがついてるっぽくは見えてたんだけどさ、ウィンウィン動いてるような感じはあったけども、四つ足なのか八つ足なのか何なのかすらもよく分かりにくいみたいな、立ちこまみたいな形してんのかな。じゃあ
そう、立ちコマに近いのかな。
立ちコマの上が体みたいな感じ。
そうそうそうそう。あのケンタウロスですよね、要するにね。
うん、
そんな感じだと思います。で、足がね、全部あのタイヤになってて、あのパイプの中みたいな、天井があって壁があって床があるところじゃ、多分一番扱いやすい形なんじゃないですか。
でもそれ以外のところで戦うの大変だよね。
だから
もうあそこ専用なわけか。
でもあれはそれ用になんかやってたんでしょ、多分。
そうそうそう、あそこで戦う、あそこの中を守るための
って番組で。じゃあそういう装備みたいなもんだ。B 型装備みたいなもんなんだ。
そうそうそう。
ははは、なるほどね。そう、確かにそれはね、そうだよね。普通に走るよりも全然効果的だもんね。効率的だもんね。
ですね。
うん、で、なんでこんなに脱線してんの？
はい、ああ、まあ、エヴァの話であればいいのかなという、はい。オープニングの話にはね、でもね、今回ね、コメントほとんど取ってないので、まあ、ちょうどそこから行かなきゃいけないのかなとも思ったんで、その後がこのバンクシーにつながりますからね。
時系列順にね、
はい、行こうかなと思いました。はい、ありがとうございます。
猫職人さん、エヴァテレビ版放送開始時、シンジたちと同じ中二で、どっぷりエヴァにハマってしまった世代の自分からすると、ハはエヴァとは思えない作品でしたね。もちろんいい意味で。誰もが楽しめるエンターテイメント大作に仕上がっていたと思います。やはり、アニメ映画である以上、観客を楽しませることが最大の目的であると思うので、新劇場版の方向性には大賛成ですね。旧劇場版には、その観点からの配慮が欠けていたように思え、そのために消化不良のまま大人になってしまったので、新劇場版で上書きできる喜びをかみしめてます。ということで、ありがとうございます。YHWH さん、原作のテレビシリーズからその後の劇場版、そして今回の新劇場版と、毎度毎度この先どうなるのやらと気になって気になってしょうがない作品ですね。エヴァはジョの時にもすでに感じていたことなのですが、今回も見ていながら感じたのは、これなら小中学生に見せられそうな映画だねというもの。アニメにはカタルシスが必要ですよ。やっぱりアスカを助けられなかったクイが綾波のことを救出する原動力になる。その綾波は父親のことを気にかけてくれた女の子。もうシンジはまるでアニメの主人公ですよね。シンジがこうだから、次回作ではアスカが復活できるのでしょう。旧劇場版で量産型エヴァに養殖されるアスカを見捨てたシンジとは別キャラですね。以上、大変ベタ褒めしてしまったのですが、あえて物申します。ラストシーンでりっちゃんと冬月副司令は喋りすぎだって、あんないいシーンなんです。絵と効果音、音楽だけでもあのシーンは持ちます。
はい、ということで、まあ、リアル中二病世代ですよ。中二病世代じゃない、リアル中二世代ですよね。
あ、中二病だったんでしょ。
はい、
中二病なんでしょきっと。
そうですね、もうまさにこうね、シンジ君の状態だったと。
この作品見る年齢によってあれですよね、この劇場版、テレビ版を見た年齢によって劇場版を見た時のその印象って変わってくるでしょうね。
まあだと思いますよ。だからまあこれさ、要は前作のテレビ版のエヴァの感覚で見てると全く別物でしょ、今回のエヴァっていうのは。
まあね、
あの結局キャラクターが全員成長してるよね。
うん、あのいい方向にみんな
今のところはね
置いてるという
か、そう、この後何がどうなるのかわからないけども、少なくともこの歯の段階ではいい方に全員大人になった感っていうのかな。
どうなんだろうね。でもなんかこれから先うつモード突入とかになるんだよ
どうかな、俺はこのままエンターテインメントで突き進むんじゃないかと思うけどね。
ですかね。
うん、いやもう庵野さんは大人になったんだよ。だから
だといいね。
庵野監督が丸くなった感じはしますよね、すごくね。
うん、と俺は思ってるけどね今回は。だってそこまで正直期待してなかったんで。
あ、そうなんですか。
そうそう、いや見るまではだよ、見るまでっていうか、あの評判がいいのは分かったから楽しみに行ったけど、そうそうそう、ジョの時を見た時にその、うん、要は綺麗なエヴァンゲリオンになってたなと。
綺麗
に、でもジョはそこまで変わってなかったよ。なんか、あー、絵とか音とかは変わったけど、なんか同じような内容だなっていうのが感想だった最初は。
そうそう、だから綺麗なエヴァだなっていうイメージ。
あ、そういう意味、
そういう意味でね、綺麗、うん、なエヴァだな。だからもしそのままの続きでやったんだったら、あ、また CG がなんかすごいよねとか、人がちょっと変わったよね、怖かったよねとか、多分そんな感想で終わったんだろうっていうのをここまで変えてきたっていうのがすごいなっていうね、
うん、
これがその歯の凄さでみんなが褒めてるとこなんじゃないのかなとは思うんですけれども、
うん、
はい、そうですね。まあ確かにエンターテインメント的でもあるし、まあなんか言ってみたら なんていうの、こう怖い部分、
ん、怖い、
あのエヴァの悪いところってあるじゃない、まあ、悪いところというか人を引きつけてしまうところっていうのか、テレビ版にしろ旧劇場版にしても、
あの生々しい部分
って、そうだよね、その生々しいいやらしさみたいな部分っていうのがごっそり抜けてる感はしますよね。
そうですね、そう言われてみればそうだな、うん、
まあでも
逆にあの何て言うんでしょう、日常的なその部分っていうのがかなりクローズアップされてるじゃないですか
今回はね、この短時間の中でよく入れ込んだなって感じ、ね、
テレビ版よりもはるかに時間の短いこの劇場版の中において、あの学校のシーンだけじゃないですよね。
そうそうそうそう、
生活してるシーンとか
アイス食ってるシーンとかさ、そんなシーンも全部含めてね。
あとあのあれですよね、あの海のあの何て言うんでしたっけ、研究所みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
あそこに行くシーンもね、テレビ版にあったような気もするけれども、でもなんかすごくシンプルでありながら綺麗にまとまってるような。
そう、なんかほら5人サンバカと呼ばれてた3人と、
うん
う
ん、
そう、綾波と飛鳥と、まあ、含めてみんなが一緒に中学生かとして、うん、行動してるっていう姿っていうのがすごくなんかよく映ってたみたいな感じはあるよね、うん、お弁当作ってたね、しんじ君はね、
味噌汁が超うまいらしいよ、
ね、
あんなにお弁当ばっか作ってる主人公いないですよね。
シンジ君がほらなんかさ、前回と比べてさ、その辺がすんごいしっかりしてる感が強いね。まあ前もさ、掃除とかしてたんだけど、
うん、
今回はほんと自信持って弁当作ってんじゃん、シンジ君。
なんか楽しんでやってましたよ。なんか、
うん、主婦になったよ、
ね。主婦になってるよね。
いやいや感がない。
ないよね。大好きみたいな感じだよね。
調教されちゃったんだよ。
誰に？
佐藤さんに。
ああ、なるほどね。いいお姉さんだったんですね。
しんちゃんはさっさと弁当ばっかり作りなさいと。
はい、
私のご飯まだみたいな。
違う話になるよね。
もうまさにコメディみたいな。
あの育成計画になるよね、それはね。
まあ、確かにね、YHWH さんの言ってる最後のラストのシーンね、喋ってましたね。
うん。
まあ、あそこで説明が本当に必要だったのかっていうのはもう、ね、見たらわかるだろうし、どうせ解説が最後まで行くわけないんだからっていうのはあるんでしょうけど、まあ、あの辺はエヴァらしさじゃないのかなと。
だってあの解説が逆にブラフになってる可能性
が高い。可能性高いよね。だから次回全然違うコントからスタート
みたいな、ね。思い込ませをね、させようとしてるんだろうなっていうのは見てて思いましたね。
はい。かなっていう感じはしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。マルアットマーク、ミクシーの住人さん。自分が行ったのは梅田ブルクセブンというシネコンのレイトショーで、約200席の客席が七分の入りでした。公開1ヶ月以上で、この入りはリピーター率がかなり高いと思いました。さて、本編の感想です。アバンタイトルの新キャラ、マリの活躍が良かったです。ほとんどボンド映画のノリだなと感じました。考えるにリピーターの多くは、ここら辺のかっこよさをもう一度体験したかったからでしょう。マリが主役の別タイトルの作品を作ればよかったと思ったのですが、スポンサーサイドもエヴァという名前だったらお金を出しやすいでしょう。ただ、中盤から後半にかけて、碇親子の関係修復劇が絡んでくるんですが、かなり壮絶。やっぱり、碇親子は普通の親子じゃなかったんですね。Q の公開後、マリが主体のスピンオフ絶対作りますね、ガイナックスは。
まあ、ここで出てきましたよね、あの、オープニングの話題。
はい。
はい。
マリです。
マリ。マキナミ・マリ・イラストリアス。
下
かみ
そう
だ。なんかチェックのスカートで、
はい、
体勢とかもすごく狙ってパンツ見えそうギリギリみたいな、
はい、
だしメガネかけてるし、喋り方とかも狙ってる感じがするから、はい、すごくなんかおっさん向けなキャラクター臭くて嫌だ。
あ、おっさんドツボですもんね。
ねえ、
私も大好き。
素晴らしいですよね。はい。
まあ、なので、ちゃんとおっさんも撮るアニメだってことですね。きちんとね。つか、ほら、おっさんが、こう、やっぱ主体なんじゃないの？
だって、おっさんホイホイじゃないですか、
そうそうそう。だって、365本のマーチ歌いながら出てくんだぜ。
でもね、マリ絶対ね、あまり、こう、いい終わり方しないんじゃないかな、彼女。
どうなんのか、わかんないよね。まあ、イメージ的に、安野さんが昭和の親父キャラっていうイメージで作ったっていう形らしいので、もうまさに、ドンズバですよね。
そうですね、その通りですね。
うん、
サバサバ感がね。
まあ謎の子だよね。ついに最後までどんな子なのかわからないまま、でもすんごいいろんなものに関わってそうな感じはすごくしてましたね。この秘密が明らかになるのが、まあ、次回なのかなっていう感じはありますけどね。
そうですね。
はい。まあちょっと楽しみ。まあでも2号機潰しちゃったからね、どうなんだろうね。あれ、戻るのかな、あそこまでなった2号機は。
どうで
しょう、新型出てくるのかな、もしかして
また。だって7号機と8号機は出てきますよ。
そうそう、プラも売んなきゃいけないしね。
8号機あたりは、総理アスカの専用機になるんじゃないかと、俺は踏んでるんですけど。
でも3台以上はね、使えないって言ってたから、多分普通に壊れてなんか新しいの出てくるんだろうね。
ねえ。
うん、
エンターテインメントとしては新型でしょう、やっぱりね。
でしょうね。
アスカかわいそうだけどね。
まあでもそれがそのまま総流なのか式並みなのかわかんないもんね、次に出てくるの
は
ね。
個人的には多分あの眼帯アスカは総流かなと俺は踏んでます。
2人出てきたりしてね、それはないか、さすがに
ないでしょう、カオスなこと。
ダブルアスカ、
ダブルアスカ超強いみたいな、
こういうな絵が、あの絵的に。
はい、じゃあまあそういうアスカの話題に行きましょうか。
あ、ちなみにあのあれですよね、すいません、あのスポンサーサイドの話っていうのはこれ丸さん書いてますけど、今回あのエヴァンゲリオンのこの劇場版ってスポンサーをつけないで庵野監督自身が出資してるっていうのを、あの今コンティニューっていう雑誌の方であの出てるんですけど、どうなんでしょうかね。
今回はね、制作委員会形式じゃなかったんで、すごくコストが安く上がったっていうのは聞きましたけどね。
あの主に宣伝費に関して。
そうね、普通は広告代理店通して制作委員会っていう形にして作るので、やっぱり中抜きがすごいあるんですよ、何億かね、うん、でそれが今回はだいぶ引かれなくなく作ることができたんで、まあ、低予算っていうにはおかしいけどね、もともとはほら予算いっぱいかかるような、まあ、
お金の使い方をちょっと絞ったっていうところ
で、ね、うん、そういうことでしょうね。今までのこういうタイプの劇場版対策にしてはすごく安くできてるということらしいですよ。
バックは大きいでしょうからね。
そうね、だからまだボーンと入ってきて、それをまた次の映画にボンとつぎ込むみたいな感じじゃないでしょうか。
つぎ込んでほしいな。
はい、楽しみですね。
はい、
どうちひろきさん、この作品を見て一番言いたいことは、アスカめっちゃ可愛くなっとるです。シンジの布団に入ってくるシーンや、エヴァに乗る前のあの実験用プラグスーツの時の会話や、アスカ萌えが止まらなかったです。ストーリーの話をすると、庵野監督やるなぁと塗りましたね。話はだいぶ変わったのですが、もっとエヴァが面白くなっているのがすごいです。今年一番良かった作品かもわかりません。リフェロンさん、エヴァンゲリオン派ですが、なんといってもアスカじゃないでしょうか。カジとのやりとりがなく、少し物足りない感じはあったのですが、テレビ版の話を知っているからこそ、あの展開にはどうなるの？どうするの？と手に汗握って見入ってしまいました。終盤ではアスカのポジションがこのまま新キャラに変わってしまうのかと心配になってしまったのですが、あの次回予告を見てその心配が吹っ飛びました。よくよく考えて、アスカがこのまま終わるわけがありませんでしたね。とにかく次回が楽しみでしょうがありません。
アスカね、今回はアスカが全然違いましたね。
可愛かったですよね。
まあ、なんですか、ファンちゃんにとっては不評かもしれないですけども。
なんかね、露骨なツンデレっていうか、何あの、何なのよ、あの子みたいな、ふんっていう感じのキャラクターが、そこまでやったら可愛くないやんかっていう。
ああ。
わかりやすすぎるだろって。
多分ほら、前のアスカのキャラは、本当に分かりにくかったわけだよ。
その方が可愛いじゃん。
でも一般向けではなかったわけだよ。
またおっさんのためにおっさんが作ったアスカのキャラ。
もうまさに言われてる通りなような気がしますよ。本当にね。
しゃあないよね。エヴァの世代の人たちになんか、こうしました、しました、見てくださいっていう感じになったんだよね、きっと。
多分そうじゃないの？今言ってしまえばね。だからアスカの変わり方っていうのはすごくこう受け入れられたんじゃない、そのね、ファンちゃんみたいな感じで見てると多分違うじゃんって思うかもしれないけど、
なんかあのレイはね、受け付けられたの、
うん、あ、レイはオッケーなんだ。
人間らしさが出てきていいんじゃないかなって思うかな。前は本当になんか、私は何番目だからよくわからないとか言ってるのに、
うん、
なんで碇くんが好きとか言ってんだみたいな。よくわからないことになってるなっていう感じで、はいはいはい、なんか全然、こいつ人間じゃないのに変なこと言ってるぞ、みたいな感じになってたから、なんか、話し方とか内容とか、
はいはい、
でも、今回はなんか本当になんか、ちょっとずつね、人間らしさっていうか、そういうのも出てきたと思うし、なんか頑張ってる感じが本当に女の子って感じがしたから、いいんじゃないかなと、その辺は評価できる。
なるほど。でも、アスカは妙に男に媚びてんだろうっていうのが嫌だと。
そう。
あ、なるほどね。
キャラクター変わりすぎだろうっていう。アスカじゃないじゃん。ま
あ、だってアスカじゃん。四季並みだもん。
そうだよね。
うん。だから、総流だともしかしたら、あの総流かもしれないよ。次回出てくるやつが。
総流戻ってきて。
はい。まあ、特にね、お布団のシーンはね、男どもは、
襲われに来たんでしょ、
男どもはギュンギュンしましたよね。
あれでもあのシーンなんで来たのかなっていうのはちょっとわからなかった瞬間でしたけどね。
あれなんで来たんだっけ。
寝れないから慰めてよ。
でもほらその前の寝れない理由っていう
突っ込んで
前の時はいかにもこう一人とかそのママの話とかいろいろあったじゃないの。テレビ版の方はさ、そういうのが今回ないままいきなり寂しいから来てるわけでしょ。
というか少なくとも寂しくても、シンジのとこには行かなかったんですよ。前のアスカは。
間違ったんだ。テレビ版は。
そう。
トイレに
寝ぼけてたから。
寝ぼけて。
彼女の意思ではなかったんです
よ。あ、そうだったね。
そう。で、今回は自分の意思で、シンジのところに来て、で、あそこの隣に寝たわけじゃないですか。
そうね。
そこをもう全然、その時点でやっぱ違うなっていうのはやっぱ気づくべきだったんでしょうけど、あの段階で俺、アスカが前とちょっと違うっていうのは気づけませんでしたね。
ああ、なるほどね。
今になって考えてみると、ね、あ、可愛いなって思うわけですよ。
そうね、でもそういうところっていうのはこう、媚び
っていうふうにも見えるのかな。見えるんでしょうかね。
まあ、でも、アスカ可愛かったですよ、本当ね。
うん。
アスカの、アスカって思わなかったら可愛いかもしれない。
はい、わかりました。
アスカだからなんかアスカじゃないじゃんってなる。
うん、そうね。
でもあのシーンないとあれですよね。シンジさんがアスカにエヴァに乗る理由を聞けなかったんですよね。
ああ、そうね。だから必要だったんだろうね。エヴァに乗る理由を聞く場所としてね。で、より近くなって最終的にね暴走しちゃったで食われちゃうじゃん。アスカがさ。
アスカを助ける理由の一つにもなったんですよね。
うん、そうじゃないと、うん、そうじゃないとただのこう何クラスメートとしてもまだそこまで深い関係じゃない状態で、うん、なんかうざい同居人みたいな感じになってた可能性はあったわけだからね。
ですよね。
うん、はい、ということでなかなかこう手厳しいファンちゃんでした。
あとプラグスーツでも可愛かったでしょファンちゃん。
プラグスーツは可愛くない。プラグスーツは可愛くないけど髪飾りっていうか何
頭の
インターフェイスは可愛くなってたと思うし、うん、あとプラグスーツは可愛いんじゃなくてエロくなってたよね。
あれは可愛くなって
る。見てみたいな。
あれ可愛くなってるっていう風な見方をするのは俺ぐらい。
うん、そう。
あれそっか。
これだからエロカメラマンは。
でもいい、あのデザインってあれでしょ、元々旧式のデザインなんだよね。三国用のプラグスーツっていうのは。あのバージョンが、あのデザインが正式版にならなくて、ある意味良かったのかなっていうふうにはちょっと思う。
そうね。あのままいくとエロゲだからね。
そう、エロアニメになっちゃうからね、なんかね。
はい。ということで、アスカ、まあ、でも好評で、でもどうなるのか分かんないですもんね。一応、予告には出てましたけど、あれが本当の今回のアスカなのか分からないままですしね。
うん、俺は総流だと。
なんかね、それっぽいイメージで出してるっていうところも、どんなね、ミスリードなんだっていう感じはありますよね。はい、ありがとうございました。 はい、続きまして、よみがえるおたさんからです。はい、はじめまして、かつてエヴァにハマりましたが、当時の作品以外の母体からは一切情報を入れてなかったこともあり、結局のところエヴァンゲリオン氏と人類補完計画、アダム、リリス等々、肝心のことがさっぱり理解できず、自分の中では最終的にこの作品に対しての評価は広げた風呂敷を回収できず、制作側の自己満足に終わってしまったのではないかというものでした。そんなこともあり、当初は歯を見るつもりはなかったのですが、巷の評価がかなり高かったもので、もしかしたらと思い見に行きました。いや、本当見に行ってよかったです。危ないところでした。もう圧倒的、久しぶりのエヴァショック。とにかく理屈抜きで面白かったです。そこであまりの面白かったので、思わず10年ぶりに再度テレビ版から当時の劇場版まで見ました。その完成度の高さに驚き、作り手の並々ならぬ思いを感じました。ということで、ありがとうございます。はい、ね。まあ、キーワードを振りまくるっていうのは、まあ、エヴァの特徴でもあるので、まあ、今回はでも比較的少なめだよね。まあ、でもあったね。またわけのわかんない言葉いっぱい出てたわね。
うんうん、もうだって、ラストシーンも投げっぱなしじゃないですか、完全に。
ねえ。大体ほら、前回と同じようなシーンなのに出てくるものが違うっていうところが、すでに何なんだ、あれ、みたいな感じだよね。
倒し方もね、違けりゃ、戦い方も違う。まあ、姿形は当然違うとして。
名前そのものが違うっていうのもね。
名前あれ考えてみたら今回ついてなかったんですかね。第何使徒っていう。
今回の使徒の名前っていうのは正式に出てるんだっけ？第何とか使徒としか言われないよね。
ですよね。
うん。
そうですよね。数字だけですよね。
そう。まあだから一つ一つに命名をしてないってことなんじゃないの？
逆を言えばじゃあ全部で何体いるかわからないってことですよね。
そうね。
この後。ほら、全部で12使徒。
はいはいはいはい。
の名前を全部つけてるから、ああ、12で終わるんだなっていうふうに分かりましたけど。ああ、ていうかそんなふうにこう先が読めましたけど、今回の数字だけで呼ぶってことは、じゃあ第100何十何番使徒っていうのも。
いやもう次に出てくる使徒は10体がかりかもしんないよ。
そう
で、全てのエヴァ
が。第11から第20使徒までみたいな。
そうそうそう。全てのエヴァが揃って戦うみたいな、ね。
死ぬ死ぬ。死んじゃう、そんなんで、
大乱戦みたいなことがあったりとか。ねえよ、絶対。それは。
そんな、まあ、でも、少なくとも、その、最後、じゃあ何体までいるのかっていうのは分からなくなりましたね、これで。
まあ、でももう10まで来てるからね、あと2で終わりなわけはないじゃない？いくらなんでも。
だと思うんですよね。
まあ、戦闘シーンっていうのがね、一番のメイン。ただ、ね、次の予告見る限り、こう、ネルフ本部そのものがどうなるのかっていうところになれば、最後の人はやはり敵は人間なのかもしれないしね。
ですね。
前回の劇場版みたいな。
だから何が起こってくるのかもわかんないですしね。
そうね、そういう風になるのかもしれないっていうのもあるので、まあちょっとね、本当に次の楽しみなんじゃないのかと、本当に人間の嫌な部分がいっぱい出てくる作品が次なのかもしれないっていうのはあるよね。
はい、今回テレビ版と違うのは、あれですよね。エヴァンゲリオンが本物の人を使っている部分っていうのがあるかと思うんですけど。
はいはい。
本物の人に装甲をくっつけたっていうのかな。マーク6あるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれは確かアダムかな？
ええ。
そのまんま、アダムに装甲をつけたっていう。
ああ、そうそうそうそう、つけてたね。
話ですよね。
うん、月で見てたやつでしょ。ね、
だとすると初号機もコピーとかじゃなくて、テレビ版のエヴァは確かコピーじゃないですか。
はいはい。
じゃなくて本物の使徒まんまっていう可能性があるかと思うんですよ。
でもなんで使徒をこう自分の思うように使えるのかっていうのはあるんよね。うん、
高速具っていうのがじゃあ何なのかっていう、ね。
高速具をつけただけで高速できんのかいっていう。でも。
それがじゃあ本当にね、高速具って呼んでるだけで。
ビーストモードになった時にいっぱいなんか出てきたじゃない、体から。
あれが
あれが要は全体を高速してるようなタイプのものになるのかな。
そう、そんな感じ
です、ね。体中に打ち込んであるみたいな。
確か変な杭みたいなのあったじゃないですか。その2号機から出てきた杭。
そうそうそうそう。う
ん、あれアスカ、助け出したアスカいるじゃないですか。封印されたアスカとか。
はいはい。
封印したところにもあれと同じ杭がなんか見えてたように思えるんですけど。
ああ。
なんかその辺も何か共通点があるのかなと。
なるほどね。あれがあれば自分の好きなように人を扱えるみたいな。
うん。それもね、考えられますし、 3号機が暴走して使徒になって、で最後倒したじゃないですか、
はい、
だけどそれまでの使徒と違って、妖怪したり爆散したりしてないんですよ、
ね、してないね。
そうだとすると本体はあそこにいるんじゃないかって、アスカの体の中に
あなるん
じゃねえかな。でそれを封印するために2号機にね備わってた運用の杭みたいなのをアスカの杉みたいなところに使ってるんだろうなと。
なるほど。まあでもそんなこと言い出したらキリがない、全然違うかもしれないですからね。
そう、全部違ってたらごめんねっていう、
はい、はい、まあそんなねことをいろいろ考えられるのもエヴァの面白さなんじゃないのかなとは思います。はい、ありがとうございました。それでは最後にコメガさん、ありがとうございます。最近豆腐とわかめの味噌汁を飲むと思わずポカポカしてしまいます。歯を見た時の印象を一言で言うと TRPG みたいだなでした。基本的に同じシナリオ、同じキャラクター設定だけど、プレイヤーの違いでストーリーが変化していったかのような錯覚を覚えました。シンジやゲンドウ、レイ、アスカが旧キャラから人格を逸脱しない程度に行動や言動を変えているように感じられます。シンジや綾波はみんなのためにお弁当を作ったり、綾波が食事会を企画したりといったような、本筋とは直接的な関係がない地味だけど微妙に前向きな行動が、ストーリーにどのような影響を与えていくのかが、新劇場版の一つの見どころになっているのだと思います。特に印象に残ったのは3号機が使徒に乗っ取られ、旧作通りパイロットを助けられなかった後、第10使徒に吸収された綾波をシンジが救出しようとするシーンです。細部の変更はあっても今までほぼ旧作通り展開していたため、ここで綾波はダメだろうと思っている中、綾波は絶対に助けると全力でぶつかっていくシンジの姿に思わず泣きそうになりました。
これ多分物理的にポカポカしてますよね。
はい、ですね。
あったかい味噌汁飲んでるんじゃないかっていう。
TRPG でテーブル
ロ、テーブルとか RPG
ですね。ですね。昔から D&D とかがあったやつですけどね。
ソードワールド
とか。マスターによって全然変わっていくみたいな。はい、そういうのはありますけれども。
でも、いい例えだなと思ったんですよ。このコメント見たとき。
おう。まあ、やったことある人じゃ
ない、ね、言われてみればそういうもんかななんて。うん、
確かに、まあ、パソコンではないタイプのゲームですもんね、あの辺はね。
うん、そうですね、
はい。人間の温かみがあるみたいな。
同じ人間がやったって、ストーリーが変わることもありますしね。
はい、まあ、これね、さっきも出てましたけども、その、学校のシーンとかね、その、中学生同士のシーンっていうのが、すごくこう、いい感じに、あったなっていう、
うん、
そこは特徴、今回の特徴なんじゃないのかなっていうのはありますよね。
コミュニケーションに感情が入ってませんでした？
ああ、入ってましたよ。
特に綾波。
綾波はね。
お弁当を受け取ったシーンはね、しかりだし、
はい、
料理を作り始めた時の努力のこともそうだし。
そう、だからあの綾波に消えてほしくはなかったじゃない。
うん。
私は何番目なのって言って次のが出てきたらさ、また感情のない綾波になったわけでしょ。
で誰もがそうなってもしょうがないというか、もう前がそうだったんだよなって思ってる時に、シンジさんのあのセリフですよ。
助けちゃった
もんね。綾波を返せっていう。
それでも帰ってこないと思ってたらね。
そうそうそう。
まあでも結局帰ってきたというか、自分も一緒に閉じこもっちゃったから、それで。
持ってかれちゃった。
持ってかれちゃってる感じだから、この後ちゃんと二人ね、人間の形して出てこれるのかどうかっていう問題はありますけどね。
サルベージってやつですよね。
でもサルベージできなければね、話にならないので、サルベージされちゃうんでしょうけど。
多分ね、っていうかそう、できればサルベージちゃんとされてほしいんですけど。
ちゃんとね、綾波も二人ともってことですよね。
はい。
はい。まあその辺はね、もう次の話になると思うので、またね、一年後なのか、二年後なのかよくわかりませんが、結構できてるという噂もあるんですけど、本当かどうか当てにならないのでですね。まあ、次のね、公開を待ちたいと思いますね。でも期待はできるんじゃないでしょうか。はい、いい意味でかなり裏切られた、エヴァンゲリオン激震劇場版、ハでした。ありがとうございました。
君の下した決断が、空と海に帰省する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦サイフォン。
そこはに。
ということで、普通歌のコーナーです。わーい。
わーい。
わーい。
なんかね、 テンション変ですけど、今日ね。仕方ないですね、今。深夜の4時ですからね。
4時だよ。
いろんな山を越えてね、本当だったらこのね、今日のエヴァ特集ですよ。すごい期待が。
超盛り上がるとこだった、
ね。超盛り上がるはずのエヴァ特集が、なんでこんな状態なのかっていうのがあるんですけど、どっちにしろね、取り直す暇がないという、どう考えてもこれ、日曜までにね。まあみんな、ね、
この時間帯に取り直すかもしれないという選択肢があったこともすごいですよ。
もうだって全部捨てて取り直そうかっていうのを本当、ここまで来てたっていうね。でも今多分取り直しても同じことが起こるんじゃないかっていうぐらいに、
下手するともっとひどくなる
可能性、全体的にテンション落ち落ちみたいなので、たまにはあるよね、こういうこともね。はい、
収録の時間もやっぱり関係しますよね。
もうやっぱり、
大事だね。
12時前からスタートしとかないとやっぱりダメだよ。
やっぱりね。
深夜の4時に1時間番組は撮っちゃいけない。
うん。
うん。と思いました。はい。ということなんでね、申し訳ないですけど、今回はこんな感じでした。大変申し訳ないです。すいません。ということで、まあ、とりあえず、あれやまりましたけど、普通歌いきますよ。はい、よっちさんからいただきました。今期アニメ、化け物語第5話を見た感想を書かせてください。化け物語はお互いの時に触れられていたのですが、私も停止させてみせる手法や、原作の面白いポイントをちょくちょく省いているところが原作ファンとして正直微妙でした。しかし、この第5話です。慣れてきたからなのかもしれませんが、今までの難解さが若干薄れてきて、見やすくなってきたと思います。ストーリーの方も迷い迷い迷い最終話ということで今まで以上に良い話です。ゼガペインのように5話まで見てといった感じです。今後どう展開していくのか分かりませんが、この5話までなんとか見てください。はい、ありがとうございます。化け物語。
ゼガペインと聞いて飛んできました。
ゼガですか？ゼガといえばですよ、今、ブルーレイの、こう、なんていうの、アンケートみたいなね、ブルーレイ化最終作戦みたいな、行われてる。
署名活動って言うんですかね、あれ。
一応ね、ファンが勝手にやってるタイプのやつではないんだよね、これね。メーカーにちゃんと話持ってって、まあ、作ってくれるという確証があるわけではないんだけど、一応こういう風に詰まってますよっていうのをこう持っていくっていう。だから今回だったらバンダイビジュアルに持っていくみたいですよ、ちゃんと。
ですよね。今でも実績があるみたいですね。
そうみたいですね。で、1位は今のところトゥルーティアーズで。2位をこのね、ゼガペインがガンガンガンガンこう追いかけてるっていう感じなんですけれども、まあ、ぜひね、まあ、何らかのね、プラスになればいいなと思って、うちも応援してるんで、
ぜひぜひと。
リンク貼ってますんで、よかったらね。
コメント付きだとね、2ポイントになるんでしたっけ、は
い、って、みたいですね。期間がね、もう8月21日までなので、もう、これ配信だと、来週1週間ないので、まあ、よかったらね、まだ期間ないだったらですね、はい、ぜひ、ゼガ好きだったら行って、もう知らなかったらね、毎日1クリックですよ。
ガチガチ入れて
コメント付きでね、はい、はい、してください。なんか不正は必ず排除らしいので、ちゃんと1日1クリックみたいな感じでお願いします。はい、全然関係なくなりましたね。化け物語。結構褒めてますよね、最近私もね。
あの小学生マジ可愛いんだが。
お、
リュック。
ちゃんと見てる。
リュック背負ってる子。
そう。
オープニングもすごかったね。なんか
持って帰りて。
ああ、ぜひ持って帰っちゃってくださいよ。
でも小学生っぽくはないよね。
そうね、小学生には見えないよね。
うん、ちょっとしっかりしすぎてるし、なんか声のイメージがちょっと違う絵と。
そうかな。
個人的に。
なるほどね、もうちょっと幼い感じがいいのかね。そうね、
だと燃えた。
ああ、なるほど、燃えない、そこがちょっと微妙に燃えなさな感じなんです
ね。そうそうそう、
なるほど。まあ、とりあえず、化け物語、ね、うちもね、今期ほら、だからさ、なかなか推し系がないじゃない。
そうなんですよね。
そうそう、青い花まだ見てないと思うんですけど、カズさんは、一推しのくせに。
あ、そう、最初の話はまだ実は見てないんです
よ。もうね、今週分すごかったよ。
でもね、確かに原作で読んでね、ぶったまげた記憶が、ちょっと今思い出してきて。
お姉様一家のすごいこと、すごいこと。
ね、なんか
何よりも。
早いんだよな、そう考えると
。何よりもお母さんすごいね。びっくりした。
性に対して奔放なん
です。そうそうそう。ちょっと笑いが出たよ。 なんだこの家みたいな。青い花ここで化けたなっていうぐらいの感じ。
え、そこなの？
もう家族で麻雀みたいなね、すごくリアルだなみたいなね。
ね、その辺ちょっとリアリティあります
ね。うん、普通にあるよね。
うん、あのうちの友達でもやっぱいますよ。
いや、しかもさ、女家族がいっぱいいるところがよくやってんだよ。
ああ、はい、はいはいはいはい。
俺の記憶にある限り、ほら男兄弟がいっぱいいてやってるっていうイメージじゃなくて、大抵こう女兄弟がいるようなところでやってるの。
はい、うち女3人いるけどさ、3人っていうか4人いるけどさ。
うん。
麻雀誰一人として打てないよ。
それで多分ね、お父さんがやってたりするとそれを見て覚えるみたいだよ。メンツが足りないから頼むじゃない。どうもそういうので入ってきてやるようになって家族でやるみたいな感じがあるけどね。一人じゃできないじゃん。
家族麻雀っていうのもなんか面白い光景ですよ、ね。
二人でもできないじゃん。4人いるわけだよ。
4人なんですよ。
そう。
ドンジャラはやった。
ああ、ドンジャラはね。
うん。
どうも
考えればいいのかしら。どうなのかしら。
どうなんだろうね。意外とほら家族円満の秘訣なのかもよ。
うん。
それはあるでしょうね。
ねえ、でも話聞くから、あの俺が知ってる限りはこう家族で麻雀をやってたところの家族は仲いいイメージがすごくあるんだけどね。あ、
これもそうですよ。俺のやっぱ友達もそんな感じです。
ね、まあ私はやりませんけどね。なんかでもそのイメージはちょっと羨ましいなと思ったことがありました。
いいですよね。
はい。はい。ということで、まあ、化け物語、あのね、最後までちゃんと見ていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい。はい、続いて、トーチヒロキさん。サマーウォーズ見ました。面白かったです。監督が言ってた通り、話の中の家族愛がとても良かったです。アクションを見やすく、細田監督らしいアクションシーンだと思いました。ということで、ありがとうございます。サマーウォーズね、なんか、評判がこう、悪い。
すごくいい。
いいの。なんか分かれ、分かれてる
みたい。内容とか言っちゃダメだからね。あさって見に行くんだから。
あ、いいな。あさって見に行けるだけまだいい。俺、いつ見に行けるか分かんないもん。
俺もいつ見に行けるか分かんない。行かなきゃな。
あれ、クムさん見たんだと思ってた、今の。
行けなかったんだよ。だから、本当先週のこう、行くつもりだったんだけど、結局行けなくてね。うん、収録が重なったおかげで、行けなかったんですよ。うん、だから、まだ見てないんですけどね。
サマーウォーズ特集はいつですか？
サマーが終わった頃かな。
なんでそこ英語なの？
だってほら、どう考えても8月いっぱいもう全て埋まってますんで、9月入ってからでしょ、どう考えても。
予定いっぱいです
ね。予定いっぱいですからね。なんかデジモンアドベンチャーに似てるという話は聞きましたけれども。
ね、ですよね。
はあ、こう結構面白いって人と、うん、まあ、そう、あんなもんかなっていう人もいるんだよね。
そうなんですか。そう、まあ、みんながみんな慢性だったらね、それはそれでちょっと、あれかなとも思うけど、うん、そうそう。
態度が高いからじゃないかな。そうかもね。CM 見てすっげー楽しそうと思って見る人多いじゃん。うん、中身見てみたら面白いな、そこだけじゃん。みたいな感じなのかもしれない。
それハリウッドの SF じゃん。はい、まあ、結構期待、それなりには期待裏切らないアニメだというふうには聞いてるので、だからまあ楽しみに見に行っていいんじゃないのかなとは思ってるので、だからそので
、
はい、楽しみに私もしてますので、ぜひね、行きたいと、なんとか時間作っていきたいと思ってます。
特集でもやりますよね、確実に。
今やると思いますよ。見れればだけどっていう、
俺が。クムさん見ましょうよ。
見ようよ。
俺も絶対見るし。
ああ、わかりました。じゃあ、なんとかして時間作っていきますよ。
頑張りましょうよ。
はい。続いて、神パック飲料さんからです。前回の黒アニのジブリ特集で、千と千尋の神隠しについて話が出なかったので、初投稿させていただきました。私はスタジオジブリ作品では、千と千尋の神隠しが一番好きです。主人公の千尋はジブリの作品の中で決して優等生的主人公ではありません。美少女ではないし、物語の序盤では情けない子だし。ですが、だからこそ誰もが持っている生きる力、前を向く力を千尋が取り戻していく様子にとても惹かれます。またこの作品の中の白は思い出の象徴ではないかと思います。白は千尋を支え、励ましてくれるけれど、決して引き止めはしません。千尋と白の関係はラストシーンに集約されています。振り向かないで行くんだと言って千尋を見送る白と、振り向かずに自分の世界に戻る千尋。思い出は忘れていくものだけれども、思い出にした時には自分を励ましてくれる大切なものだと、この作品は伝えたいのだと私は思います。ちなみに白はこの時13歳だった、イリーのミユさんが演じています。今ではすっかり演技が上手くなったイリーのさんですが、この頃の初々しい感じは今でも好きですね。ということで、ありがとうございます。
実際美少女ってね、ジブリ作品あんまり出てないと思うんだよね、私。
え、そうなの？
なんか、ちょっと美少女ではないよね。なんかその辺に、そうだな、ぐらいの女の子の方がよく出るんじゃないかな。
ちょっと地味系入って
る。まあ、目がほら、だいたい大きい子自体が少ないからね。
まあね。
ね。あの、いわゆる、美少女アニメに出てくるような美少女系はいないよね。
うん。だから、まあ、また萌えとは違いますもんね。
うん。
うん。千と千尋は、まあ、だいぶ、うん、今までの女の子から考えると、ずれたキャラクターかなとは思うけど、そんなに特殊って感じはしないかな。
とてつもなく普通な子だよね。
うん。すっごい普通な子にしましたみたい。
ちょっと責任感強いかなぐらいな感じ？
最初は全くないからね。
もうなんか、
逃げたい、やりたくない、帰りたいみたいな。千と千尋は、なんていうか、ね、海外向けにも作られてるし、日本の人が見ても楽しいと思うし、まあなんか、本当にね、大人が見ても子供が見ても面白いと思うし、なんかね、なんて言うんだろう。昔っぽさもあり、世界っぽさもあり、なんだか日本っぽさもあり、いろいろあるから、まあ、クムさんみたいに見たことない人は、一回は見てみたらいいと思うよ。
それでも、海外向けだったの？
海外向けだと思うよ。だいぶ日本っぽさを取り入れてるでしょ。で、なんか、海外でも放送してるんじゃない？
うん。
なんか結構、それを考えて作ったって聞いたんだけど。
うん、これ最後のあの、イリのミュウさん。まるで名前だけ見ると女性のようですが、立派な男性ですね。
サジ君ですね。
ダブル O。ダブル O のサジクロクスロード。
この時なんか、この彼も棒だったような気がしますよね。
鉄腕バーディの千川勤務、はい。
マジでか！
はい。
知らんかった。
ついでに言うとですね、今年に入ってから、その私結構今おすすめしておりますけど、ファントムの、レイジ、ツバイ役、主人公ですよ。そう考えると、2009年、
すごくなったね、
主人公役、今年も結構やってんじゃないの？だから。
若いのにね。
うん。初恋限定にも出てたよ。
あ、そうだ、いたいた。
花咲ける青少年にも出てるね。シャングルラにも出てる。
え、すごいじゃないですか、
うん。結構出てますよ。
人間って成長していくね。
人気になったね。まあ、言ってみたらこれ、あれですよ、あの、私の大好きな、あの、下野紘君みたいなね。
下野紘？
はい。ラーゼフォン、ラーゼフォンの
主人。あ、ラーゼフォンやってる人、はい、あ、なんだ。
大ぶりの田島君が最近では結構。
はいはいはいはい。彼も冒険ですね。
彼も冒険でしょう。私大好きなんですけどね、ラーゼフォンの頃からね。もうでもね、30歳なんだよ、彼も。もうすぐ。
え、そうなんですか？
はい。
めちゃめちゃいい年じゃないですか。
ただいま29歳ですけど。
わあ、もうギリギリだ。
出た時はやっぱほら、まだ子供みたいな感じだったけどね。
まあ、だんだん上手くなっていくもんですね。
うん、今ほら、下野くんも結構ね、主役普通に張ってますからね。
ね、
うん。だから、上手くなったねって思いますよ。まあ、
人に歴史あり。
そうです、人に歴史あり。結構ね、あの、小さい頃からやってると、その歴史が見えていいですよね。
そうだね。ってことで、カズさんも頑張ってね。
え？そこに戻るの？
はい。ということで、ふつおたもまあ、ここまでということで。
今日読めなかった方の名前です。ポンスケさん。迷える羊さん、メカニックさん、モックンさん、ヤミアンドアニさん、ナオトさん、ビーさん、トレイさん、ジョニーと決別を図る者さん、不死身の男さん、ムッツリーニさん、ありがとうございました。
で、次回のですね、8月23日配信ですけれども、
はい、
これは狼と香辛料2を、お届けいたします。白アニの方です。で、翌週8月30日日曜日は、カズさんもついに全話見てしまったゼガペイン、
覚醒しましたって、
はい、ゼガペインをやりますよ、30日は、
はい
はい、なので、ぜひね、今回はね、ネタバレありでいきますので、逆に見てない人は聞くなと。
え、そうだな。
頭だけ聞けと。
そんなこと言っちゃう
の。はい、 うん、もうそのぐらいの方がいいんじゃない、はい、だってこれさ、ね、分かるでしょ。でもカズさんも今回見たばっかりだから、うん、なおさら、
そうですね、見てまだ1週間経ってないですから
ね。経ってないですからね、これ、はい、本当にネタバレあったら悲しくなかったかと。確かに6話まで見ろ、
そう、6話の話は聞いてたんですよ、6話までは普通、ただ6話までも俺は普通に楽しかったんですよ。
いいじゃないですか。
そう、だからなおさらね、もう頭の1話から最後の26話までもう全部楽しかったです。もう早送り1分たりとも1秒たりとも早送りするようなことはとこはなかったですね。
オープニングからエンディングまで、
オープニングも全部見ました。本当ね、あの歌何回聞いてもいいし、あの今も今車の中に入ってますけど、
はい、
流しながら運転してるとね、ちょっと涙ぐみそうに、
はい、なって、まあちょうど多分今ね覚醒したばっかりですからね、はい、セレブランド、
はい、
はい、まあそんなところでこの熱いカズさんと、まあとりあえずもう一回1ループぐらいして聞いて見てこようかなと思ったので、私が、お送りするはずの、あ、ファンちゃんちゃんと見てくれるかな、見てくれるよね、多分26話あるけど、はい、8月30日はゼガペイの特集でお届けいたします、はい、よろしくお願いします。番組に対するご意見ご要望ありましたら、Google のサイトなどで走行プロと、検索していただくとトップの方に出てくると思いますので、そこから、飛んでいただけたらと、そこアニでもいいと思います。飛んでいただいたサイトの方にある掲示板の方のどこかいろいろ分かれているところのどれかに書き込んでくださいということで、まあ、今日は30点ぐらいの感じの放送をお届けいたしました。
もうすぐ日の出が、
はい、もうすぐ日の出みたいな、もうそろそろあの要物連中が働いてる時間帯ですよね。
あ、そうですね、あのさっきあのバイクの音聞こえてたから、そうかもしれない。
いや、要物連中は多分走ってるか自転車だと思う。
チャリだ
チャリだよ、チャリ
群馬じゃ無理だよ組まれたいよ
みたいな感じで、また来週お会いしたいと思います。それではお相手は私くむと、
あつと
まさきファンでした。キラキラ